76.5 FM Kent Podcast.
Here we go.
On air in the city and online worldwide. You can check us out anytime, anywhere. FM Kent Podcast.
こんにちは、伊藤さとこです。伊藤さとこと新潟の経営者。この番組は起業家、実業家の育成を目指す事業創造大学院大学の公開講座として、新潟の企業や組織のトップの方をゲストにお迎えし、現在までの道のりとともにその生き方や経営哲学を語っていただく番組です。今週のゲストは先週に引き続き株式会社ユーシン代表取締役社長、二瀬勝則さんです。ユーシンは三条市に本社を置く産業用機械の開発を得意とするベンチャー企業です。二瀬社長は工学博士の学位を持ち、自らも研究開発を行ってきました。二瀬社長がこれまで出願した特許は200件以上に上ります。ユーシンは基礎研究を重視し、大学の研究者を招いて勉強会を開くなど、技術者の教育に力を注いでいます。二瀬社長は基礎研究に裏打ちされた技術こそが他社と一線を画す機械の開発につながるとおっしゃいます。今日もさまざまな角度からお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りします。
起業家育成を目指す大学院、事業創造大学院大学。 MBA が取得できるビジネススクールとして、世界的視野を持った起業家やスキルアップを目指す社会人の方々をサポートします。事業創造大学院大学、詳しくはホームページをご覧ください。
お待たせしました。今週のゲストは先週に引き続き株式会社ユーシン代表取締役社長、二瀬勝則さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ユーシンさんというのは、まあ、一番身近なところではあのお醤油のね、
はい、
あの傷まないお醤油のパッケージですね。酸素がもう入らないという、もうユーシンさんが、まあ、二瀬さんがあれは世に送り出して、もう今やお醤油はちょっとあれじゃないとちょっと不安になるぐらい、本当にこう当たり前にその恩恵に預かれるようになった。
ありがとうございます。
非常にありがたい、はい、ことで新潟の会社だったんですよ、皆さん、ね、びっくりしますが、あの二瀬さんのこれまでのこう、ね、歩みをあのお聞きしてきたわけなんですけれども、小さい、まあ、零細企業に入りながら、でも零細企業だからこそちゃんと裏付けのある主張ができるようにならないと戦っていけないということで、はい、そこをこうメインに据えて、先頭に立ってやってきまして、そしてTQC トータルクオリティコントロールという、はい、まあ、まさにその、ね、あの会社の肝というか、もう代表権もあるようなそういう存在にまでなったと。本当はもうすぐ辞めてもいいと思ってた会社だったのにということなんですけれども、もはやもう会社の命運を左右するような立場に30歳ぐらいでなってしまった。
30ですね。
で、あの、まあ、多分どんどんこう新しいものも作っていき、会社も大きくなってたと思うんですけれども、はい、一番こうこれは会社にとってはすごく大きな転機になった、うん、そういう開発っていうのは何だったんでしょうか。
あのやはりですね、従来の下請けからの脱却をしなければ、うん、利益は残らないというふうに思ったんですよね、
はい、
で一生懸命働いても自分のところに利益は残らないんですよ。じゃあどうしよう、誰でも作れるのも作ってても下請けになっちゃうと、
うん、
なかなか人が作らないもの、要するに敬遠する商品、
はい、
そういったものに会社をシフトさせようって考えたんですよ。でそうすると競争があまり働かないんですよね。もともと皆さんあの嫌がる商品ですから、うん、それが液体の小袋包装だったんです、
うん、
で液体を詰める小袋の包装というのは、あの技術が未達で、要は非常に不安定な技術だったんですね。ですから例えば1万個作るともう 2,30 個漏れるという当時、
そうでしたか、ね、
そういう世界なんです、でそれを、まあ、ゼロにしたい、そうすると商品価値上がりますよね。そういう技術作ろうというふうに考えた、それからもう一つは液体小袋包装、当時は量がすごく少なくて、あの大量に受注できる商品ではないんですよ、市場が小さくて、
はい、
あれですよね、例えばこう餃子のお醤油とラー油とかそういうやつですよね。
ラーメンのスープ
とかですね、ですね、
それから納豆のタレ、
あタレとか
わさびとか、はい、ああいうその、まあ、横についてるものですよ、うんうんうん、メインじゃないんですよね、
メインじゃない、
ああいうものって量が少ないんですよ、
はいはい、
それでいて漏れたら液体が入ってますから、うん、おせんべいだったら
大変ですね、
まだ透けるぐらいで済むんですけど、液体は漏れると汚れちゃいますんで、
はいはいはいはい、
一段ボール一つ漏れても一段ボール全部パーになる。
そうか。
でさらに、まあ、場合によってはスーパーさんから全量返品になるんですよ。そうすると全部返ってきますよね、で売り上げが例えば20万円か30万円で保証から中身が入ってきますから10倍から20倍ぐらいの保証が来るんです。例えば20万円の売り上げで400万円ぐらいの商品がクレームとして持ってきてしまうんですよ、
はい、
でそれって誰もやりたがらないですよね、でそれやろうと、
うん、
ただし粗利益率は非常に高いんですよね、そういうリスクを噛んでますから、
はいはい、
ですからそういうものでいいものを作ればそれ全部利益になるじゃないかというふうに考えるよ、
も
うそこしか生きる道がないっていうふうに考えたんですよね、
はい、
勝手に、
で
それだったら私は技術屋で 解決できるだろうというふうに考えてその分野へ進むことにしたんです。自分で決めたんです。
なるほどね、
経営者でもないのに、
でそちらの方に移ったら、まあ、大きく会社は成長した。
そうではないです。今度は実務がついてくる話なんで、ただ主婦と言っても自分だけではできませんから人を動かさなきゃならないですよね、うん、それでその製造を動かさなければいけない、それからまあ営業も動かさなければ、それで私は34の時にもう役員になったんですよね。
すごいですね。
で取締役製造部長にしてもらって、で製造全般を動かせるようになったんで、
はい、
工場 その設備からないから全部その液体へシフトしちゃったんですよ。で乾燥物 のせんべいとかそういうものは生産しない、
しない
しない。
でも結果的にはそれが吉と出るわけですよね。
いやでもそれからまた大変だったんですよね、
うん、
で工場をそうしたんですけども営業は今度売らないんですよ。やっぱり従来のせんべいの袋を売りたいわけですよ。
売りたい。
問屋さんから仕事をもらうのが楽なんです。
楽なんですね。
全然楽なんですよ、うん、経費もかからないし、
はいはいはい、
でも直上を取るっていうのは一つ一つこう集めて歩かなきゃいけないんでとても苦労するんですよね、
うん、
営業からはもうソース感ですよね、
うん、
で営業を私がいじめるわけですよ。今度はもうその売れないのはお前たちがその怠慢だからってこう営業部長に物言うわけですよね、
はい、
そうするとその営業の辛さが分かんないくせしてとかとか喧嘩になるわけですよね、
うん、
間に社長が入ってきて、
うん、
じゃあお前売ってみろとかって言うわけですよ私に、
はいはいはいはい、
売ったこともないくせにとかって、じゃあ売りますよって言って営業を作っちゃったんですよ。
すごいですね。
第一営業第二営業とすると嫌なんで、
はい、
じゃあ特別販売商品開発室特別販売課っていうのを作るっつって、
うん、
で営業 その特別販売課のトップが私になって、
うん、
営業 2,3 人で始めたんですよね、
うんうんうん、
そこから液体しか売らないと、で他のものはもう絶対下請けもしない直受しかやらないっていうそういうふうに決めて営業をやることにしたんですよ。でそこからも自分も作りながら売るわけですから、それで開発しながらですから、こんなやりやすいことはないんですよね。
あ、やりやすい、
やりやすい、
うん、
でお客さんのところに行って何がお困りですか、じゃあ困ってること一生懸命私お手伝いしますからって言えば、
うん、
お客さんも、まあ、そのうちに付き合ってるうちにだんだん本音を言ってくれるんですよね、
うん、
でそれを解決できれば喜んでもらえますよね、
うんうんうん、
でそれがこう受注につながっていく。
そっかそっか。逆にその開発ってこう分けられるよりも、うん、実際に消費者の方の悩みを聞くのが一番開発の種になるっていうことなんですかね。そうです。
だから製造部長名ばかりで、
はい、
営業やってましたよほとんど。で当時私が分担で持ったら2億2000万ぐらいの売り上げから、
はい、
うん、作っていったんですけど、3年で7億7000万で持ってきましたよね。でそうやって営業やってるうちに分かってきたことが、
はい、
大企業は大企業としか取引しないってことがあったんですよ、
うんうん、大企業は大企業としか取引しない、うん、そういうとこありますね。
中小企業とは取引しないんです直接は、
はいはい、
ただこれ
は
信用問題もあるし、うん、やはり取引先を選ぶんですよね、
うん、
ただ不思議なことにあることが分かったのは、
はい、
機械メーカーはそんなには大企業ないんですよ。 特に液体小袋包装機械メーカーってのはそんな大企業はなかったんです
ね、
レーサー企業なんですよ、まあ、私の目から見てもそんな大きな会社じゃない。当時あの前の会社よりもはるかに小さな会社が大企業と取引直接取引できてるんですよ、機械メーカーというのは、っていうのはあの大企業でも機械メーカーとは仲良くしておかないとダメなんですよ、他に選べないから。で思ったのは、私はやっぱり機械メーカーになるって。
そこでその発想ですか。
やっぱり機械メーカーやらないとダメだと、決意したんですよね。
堂々と入ってくるためには機械メーカーになるしかないと、
そうですそうです。フィルム屋じゃやっぱりダメだなと。
それをまた会社で説得したんですか。
いやいや、もう作っ、もうその頃には役員ですから、はい、こそっとできたんですよ。
すごいな。
こそっとあの仮テントを建てましてね、でその中で機械を作り始めたんです。
それはあれ、小袋を作る機械ってことですね。それを作り始めた。
ただ理論的にはフィルム側から見た理論的な機械のあり方ってのは分かってたんですよね。こういう風なヒートシールをして密封すれば絶対漏れないとかですね、ここまでは理論上はできるとかっていうのは基礎研究やってたんで、あの私は研究者でもあるんで、やはり分かるんですよ、でこれを形にしてみたいっていう作品ですよね。
なるほど。
で1台だけ絶対作るって始めたんですよ、たらやっぱり理論通りになるんですよ。でこれをじゃあ売るためには量産化しなければいけないっていうことになったんです、ところが、量産化、ま、その会社では絶対できない、そういう量産技術っていうのは全然別個なものですからね、
そうですね。
それでどっかと一緒にやらなければいけない、
そこで、
そこで新潟のある会社が
うーん
あったんですよね、
ということですね、ようやく新潟とのつながりが出てきました。
FM Kent 76.5。
伊藤さと子と新潟の経営者、今週は先週に引き続き株式会社ユーシン代表取締役社長二瀬勝則さんにお越しいただいてお話を伺っています。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、そんなわけで、まあ、その機械をね、袋を作る機械、こういうものはいけそうだなというのは分かった。でも実際にやっぱりそれを、まあ、量産するというか、そういうのはやっぱり自分たちはできない、じゃあどこに頼もうかということになって頼んだのが、
日本精機さん。
日本精機さん、もう新潟が誇る会社でございます、そこに頼んだわけですね、
で理想がすごい高いものをやったもんですから、とんでもない値段になったんですね。
はあ、
で従来例えば500万円の機械が、最終的に売れる値段というのは、まあ、付帯設備入れると3000万円、6倍ぐらい、
6倍ぐらいの高値になっちゃった。
生産スピードは4倍。
それはまたすごいですね。
そのぐらいの機械作ったんですよ、で業界からはそんなもん売れるわけない、必要ない、世の中にそんなことは、必要ないんだというふうになったんですが、時はですね、ちょうど品質という点で、だんだん厳しくなってきて、何でもそうですけども、生産スピードが速い機械というのはクオリティの面で優れてなければ絶対に速いスピード化はできないんですよね。ですから加工制度とか制御制度とかっていうのは一段違ったもの、別世界の機械だったんですね、それが今度受け入れられたんですよ。今は約1000台を超える、日本の市場の 40% を超えるぐらいの
数が
育ちましたね。
そうですか、じゃあもう本当にね、零細企業だった会社はどんどんこういろんな変化を遂げながら、気がついたら大きな企業に、
今はもう一部上場企業、
すごいですね、二田さん
なりましたね。
だけど二田さんはそこもう立役者じゃないですか、はっきり言って。
いやいやいや、そんなことはないですけど、私の好きなことでただやらせてもらってただけで、
いや
ですから一部上場企業になって、まあ、数年経ったので、もう今度はやめようと。
そこがですね、なかなか普通の人の発想ではないと思うんで、なんでやめようと思ったんですか。
まあ、いろいろ、まあ、やめるのはね、まあ、いろいろあるんですけども、やっぱりやりたいことがやりたい、わがままなんですよ、やっぱり。で一部上場企業っていうのは こんなこと言ったら誰のために働くの。上場企業っていうのは多くの株主を集めて資本をこう、作っていくわけですから、逆に言うと資本家のために働かなきゃいけなくなるんですね。
なるほどね。
で、私は小さな会社でみんなのために働いてきたんですよ。社員のためであり、取引先のためであり ところが上場企業になるとやはりそうじゃないよっていうところから始まるんですね。株主のために働きなさい。
そうなっちゃいますね。
で、私は株主のために働きたくなかったんですね。それでじゃあ自分のそのやりたいことのために会社を作りたい、ということで、で辞めさせていただいて、でどうせなら縁のある新潟で一緒に仕事したことのある人たちとやりたいということで、新潟に会社作ったんです。
それ何をやりたくて立ち上げたんですか。まず最初は
今回のこの会社作るときは何するか決めてなかったんですよ。
ただ
その人たちと仕事やろうねっていうことで会社作っただけで、ですからその証拠に1年間、実際には10ヶ月なんですけども、10ヶ月間やって売上が390万円ですから、それ考えられないですよ。
それは大変でしたね。
でもその覚悟はしてたんで、開発型の会社を作ると、で何か世の中にためになるようなものをそのこの会社で生み出していくんだっていう、そういうつもりで作ったものですから、最初から商品があって作った会社じゃないんで、
ないので、ね、
それで資本をですね、ある程度大きくしておいたんですよ。
社員最初はスタート何名なんですか。
最初はですね、役員含めて社員1人ですから、5人です。
5人で、
はい、
そうですか。5人でやり始めて、でもともとそのね、やっぱりその液体の、容器小袋というところが、専門でいらっしゃったんで、次なるそういうものをということはやっぱりあったわけですよね。
ありましたね。ただそれをビジネスにするかどうかはまだ考えてなかったんですけども、ただ液体小袋に対する不満もあったんですよね。っていうのはあれは使い切りで鮮度を保つっていう、
そうですね、
ことなんですけども、一般の液体容器って一回開封するともう密封状態は保てないんですよね。キャップをつけてももう空気入ってますから、やはり汚染は進むんですね。酸素に対する汚染も進むし、微生物の汚染も進む、注ぎ出しながら密封状態を保つっていうのは理想なんで、そういう容器を作りたいなっていうのがあったんですね。
そうなんですね。
でその研究をちょっとしてみたい、その他にもいくつもあったんですけども、とりあえずそれは長期プランになるんで、中長期になるんで、それを投資続けるのが大変なんで、とりあえず即儲かるものを考えなきゃいけない、会社ですから潰れちゃいますから、それで考えたのがアンプルカットって言いましてね、今納豆で採用されている
どこから切っても、
じゃあ、あれはマジックカットですか。あれも私の発明なんですけどね。
すごい。
ちょっとこうアンプル状にこうプチュってこうもぎ取るところがある。
で、
スーッとこう掃除に出せる。
あれ便利ですよね。
あれ発明しましたね。で、あれの機械の開発をやったんですよ。
そうだったんですね。
それでそれが売れておかげさまで、2年目には1億1700万ぐらいの売り上げ。
いやあれは手につかなくなって画期的でしたよね。
それでもう5人だったら十分食べていけるぐらい売り上げにすぐなったんです、
なったんですね。そしてその後に いよいよあの容器の開発になるわけですね。
そうですね、あれはですね、本当に偶然なんですけれども、まだ完成してなかったんですよ、あの技術。それで技術っていうのは生産ちゃんとできるようになって技術が完成なんですけどね、物ができて、手で作って物ができたから、ああよかったで、それ技術完成じゃないんですよ、生産技術も全部含めて、でコストも含めて完成なんですよね、商品になるので、それはもうできてなかったんですけれども、もうどうせ暇だしやることないもんですから学会開こうと、私はある日本実験力学会っていう学会がありましてね、そこの副会長やったり、それから評議やったりいろいろしてて、主査をやってたんですよね、でじゃあ研究発表会をなんかしようかっていうことで、で新潟の三条でみんな集めて研究発表会をわけのわからない発表会を始めたんですよね。でその時に、昔の知人とかそういう人に、何やってんのって言うから、遊んでますっつって暇だったら遊びに来てくださいって言って、お誘いしたら、いろんな方たちが来られて、その中に山瀬さんも来られたんですよね。で暇そうだけども何やってるのって言って、こんなことを開発だったり研究やったりしてるんですよ。だからそれを見た山瀬さん その担当の方が、これぜひうちでやらせてくれっていうことになりましてね。でところが私は 完成してない技術なんで、まだ商品化できませんって断ってたんですよ、
うんうん、
だもうどうしてもうちで一番最初に世界で初めてやりたいんだっていうことの情熱で伝わってきましたね、で最後にあの当時の浜口会長の機密保持契約書っていうのを結んだ時に、普通は今は会長ですけど社長ですよね、当時社長のハンコって取れないんですよ普通、まあ大手の会社まで、まあせいぜい事業部長か部長、まあ場合によっては課長ぐらいまでですよね、
はい、
浜口社長の当時、
はい、
ハンコ持ってきたんですよそれで、あ、ここまでねやっぱり情熱傾けてやりたいっていうことであれば、うん、それに応えるのも、まあ、人の道だろうということで、うん、まあ死に物狂いでやらなきゃいけないなっていうふうに思ったんですけれども、まあ、受けることにしたんですよね、
はい、
それが2009年の8月に発売された、まあ、千の一滴という形で商品化されたんですよね、
うん、そうですか、はい、でもまあ山佐さんがそこまで情熱的に言ってくれなかったらまたね、うん、
まだできてなかったか
かもしれないです ね、はい、そうですね、うん、そういう意味では人の縁も含めてのね、
はい、
やっぱり開発だったかなっていう感じはしますけれども、はい、それにしてもねやっぱり本当にこのものづくり企業にとって何が大事なのかっていうことを考えた時に、うん、本当に常にこう新しいことに挑戦し続けること、その大事さというのをこうもう先週からひしひしとこうね伝わってくるんですけれども、まあ、そういう意味ではね開発をするという、まあ、人の力っていうのが非常に大きいと思うんですが、うん、
はい、多くの人たちがいろいろ手伝ってくれるというか、うん、助けてくれるんですよ。
あ、
本当に必要な時になんかスッとこう手を出してくれるんですよね、うん、それはね私本当に幸せだなと思ってますね。
でも本当に先週からお話を伺って、確かになんていうか二瀬さんとやったらなんかいろんなことが楽しいかもってこう思うような、
幸せです、そう思っていただければ幸せだと思います、
ね、そういうやっぱりことも大事だなってことをつくづく感じました、はい、最後にですね、これからまだまだね、まあ、目標もあると思います、まだこう新しいことを生み出そうとしていらっしゃるんですか、
はいはいはい、まだまだこれから、
う
ん、いろいろちょっと相手さんがある話なんで申し上げられないですけど、
わかりました、
まだまだやりたいと思ってます。
そうですか、はい、じゃあまたね本当にあっと驚く、
はい、
そして私たちが喜べる、はい、商品製品を次々と出していただけることを願って、
はい
はい、終わりにしたいと思います、はい、2週にわたって本当素晴らしいお話をありがとうございました。今日はどうも
ありがとうございました。
この番組は事業創造大学院大学の提供でお送りしました。
里新潟秋の
76.5.